Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、ワンピー川崎です。
どうも、ツーピー長谷川です。
この番組は、かつてゲーム少年だったワンピー川崎とツーピー長谷川の二人が、ゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい。
ということで、ブライトビットブラザーズステージ113です。
はい。
今回のテーマは、ディグダグ&ミスタードリラ。
そうですね。
ということで、まあ、2本立てというわけではないみたいですけどね。
うん、
まあ、今回、長谷川さん担当ということで。
はい。
メインはドリラーなんですかね。
いやちょうど半々くらいかなという。まあ、ディグダグのシリーズを話そうとすると、はいはいはい、ドリラーが関わってくるというか。そう、
ここがですね、うん、ご存知ない方はピンとこないかもしれませんが、
はい、
ディグダグとドリラーは実は関係があると。
そうですよね。
まずここですよね。
はい。
まあ、そのドリラーは知ってるけど、ディグダグを知らないという方もいるかもしれないですね。
そうですね。若い方だとね。確かに、うん。僕らの感覚だと逆かなって、
うん、そうですね、
どうしてもディグダグがね、すごく見かけるゲームだったから。はい、
そうですね。
うん、うん
まあ共通点といえばどちらも穴を掘るゲーム、穴を掘るというか。
うん。まあ、そうじゃないですかね。
そうね。なんかドリラーは穴を掘るというよりはこう、なんかブロックを掘ってってるみたいなイメージですけど。
うん、うん。
まあとりあえず地面を掘るゲームであるというのがね、共通点で。で、じゃあどんなつながりがあるかという話をまあ本編でしていくわけですけど。
はい。
だから今回はタイトルはね、2本立てっぽいんですが、
はい。
2本立てではありません。これだから正確にはドリラーシリーズってことなんですかね。
そうですね。だから、日本立てっていうよりはこう、東映漫画祭りみたいな。
いや、東映漫画祭りは日本立てじゃないですか。
あ、そっか。
日本立ての代表ですよ、あれ。
はい。
ね。ということで、じゃあ本編で詳しく話していきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games.Brightbit Brothers.
ナムコゲーム祭りということで。
おー、そうですね。
はい。ディグダグなんですけれども、
うん。
まあ、大体の人が知ってると思うんですよね。
まあ、私たちの世代に近い人ならば、
はい。
知っているんじゃないかなと思いますけど。
温泉旅館に行くとあるゲームっていうのが僕のイメージなんですよ、ディグダグって。はははは、
なるほど、なるほど。
うん。というわけで、最初は、アーケードゲームでした。
うん、そうですね。うん、
はい。1982年4月19日ということで。
すごい。ファミコンより前に出てますね。
そうです。
すごい。
固定画面アクションっていうことでした。
うん、そうですね、うんうん。
キャッチコピーは戦略的穴掘りゲームということです。
このキャッチフレーズだけ聞くと、
うん、
もうちょっと古いゲームでね、平安京エイリアン。
ああ、ありますね。はい、はい。
あれも戦略的穴掘りゲームと言えますよね。
確かに。先輩ですね。
ね、ちょっと欠けてるのかなと思って、ゲーム性は全く違いますけどね。
うん。
穴掘ってエイリアンを落とすっていうゲームなんで。
はい。
今回のディグダグは本当に穴を掘るゲームであると。
そうですね。うん。うん、地面の断面図みたいな。
そう、地層ね。
進んでいくっていう。
そう、あれがいいんですよ。
そう、それだけでね、子供はワクワクすると思うんですよ。うん、
ね、あの、アリの標本みたいな感じですね。うん、アリの巣の標本か。
そうそうそうそうそうそう。うん、
あの感じ、あの感じ。
いや、僕、断面図好きなんで、断面図図鑑とかね。
わかる。私も好きでしたよ、子供の頃。
うん。
あの、アリの巣を作るキットみたいなのがあって。
ありますね。
あれが楽しくてね。
うん。
うん、すごい面白かったんですよね。
それを自分でできるみたいな、ね。
そうですね、う
ん。感じがあるんですけれども、うん、ナムコの作品としては、何番目ぐらいだと思います？これ、アーケード含め。
ほう、ということはだいぶ初期ってことですよね。
うん、
どれぐらいだったかな？最初がだから、ギャラガとかあたりですもんね。うん、あれじゃない？ 10 番目以内には入ってんじゃないの？
それがね、
うん、
17作目なんです。
あら、結構後ですね。
はい。スーパーパックマンの次で、ポールポジションの前。
あ、でもやっぱ古いな。
古いですよね。
古い古い。うん、
83年にゼビウスが出てくるはずなんで。
そうですね。うん、
はい。
うんうんうん、なるほど。
まだね、固定画面ゲームが多い頃ですよね、
うんうん。
で、いろんなものに移植されてるんですけど、
うん、
その回数たるや41回ということで。
すごいな。ああ、そうか、なんかアーカイブ やるたびに出てる気もしますね。
そうですね。それはありますし、そうそう、はい、いろんな携帯機種にも出ていたみたいで。
うんうんうんうん、
でシステムとしてはですね、一人から二人で遊べるんですけど、うん、これはこの当時よくあったの、交互でプレイするっていうタイプで、
そうですね。
二人同時じゃない、二人プレイですね、
うん
で。主人公ディグダグを操作して、
うん、
敵を膨らませて、まあ、やっつける。もしくは、落石によってやっつけるっていうゲームです。で、ディグダグは敵に触れる、もしくは、敵が火炎を吐くやつがいて、その炎に焼かれてしまう。はいはい、
そうでしたね。
あと、落石などでミスになってしまうという。残機性ですね、
うん。
で、操作は4方向レバーで、主人公ディグダグを操作するんですけれども、
うんうんうん、
移動先に地面があるときは、こう、掘りながら進んでいくんですね。
うんうん、
で、移動してるときだけ音楽が流れる。
うん、そう、これこれ。
うん、
もう、これがこのゲーム最大の特徴と言っても過言ではないぐらい印象的。
うんうんうんうん、これ、なんか過去の回で川崎さんに言われて、
うん、
僕、それまで全然意識してなかったんですよ。
ああ、そう。
うん。でも、言われてみればそうだし、これってすごい特徴的だと思うん
ですよ。いや、めちゃくちゃ特徴的ですよ。
うん。ねえ、なんで気づいてなかったのかなって思うけど。なんか他にこういうゲームない気がしますね。
あのですね、私の考えではですね。
はい。
おそらくパックマンのドットを食べる音で、うんや、うんや、うんやって言うじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
あれって BGM みたいになってるんですよ。
はいはいはい。
一定間隔のドットを食べることで、こう、一定リズムであの SE が鳴るじゃないですか、うん、食べる。
なるほど、
うん。だから動かすことによってパックマンってあの音が BGM になるんですね。
は、
う、
ぁ、
ん、で、ディグダグもそれにちょっと近いかなという気はしてて。
うん。
動かすと、だからその、ディグダグはより BGM になってるじゃないですか。掘る音がザクザクじゃなくて、
うん。
てててててててっていうのが、
そうそうそう。
BGM が明らかになるのが、
うん、
キャラが止まると止まるというのと、
うんうん、
連動してるということになってますんで、
うん、
すごく洒落てるというか。
そうですよね、
うん。
動かしてるだけで楽しくなる仕組みだなと思うんですよ、ね。
そうそうそう。あとでもあれかな。あとドンキーコングもそうですね。
ああ。
あれも、うんきゃ、うんきゃ、うんきゃ、うんきゃってこうマリオが歩くと音するでしょ。
はいはいはい。
で、歩く音不規則なんですよ、マリオって。うんぎゃんぎゃんぎゃんぎゃんってなんかもう、一定の音じゃないのが鳴ると。
はいはい、うん、独特
で、ちょっとレバー入れると、キュキュッキュキュッってこう動くっていう。
はいはいはい。
多分あの頃の一部のゲームはそういうこう、キャラクターの移動 SE が BGM の一つを兼ねてるみたいな、使われ方をしてた気がします、
うんうんうんうん、
あの当時って。
なるほど
ね。うん、それの代表の一つがディグダグかなと思ってたんですけど、
うんうんうん、
はい。
そうなんですよ。結構曲はね、
うん、
みんな遊んだことある人は頭に残ってると思うんですけど、うん、その移動中だけ鳴るっていうのがやっぱすごい特徴の一つですね。で、ボタンはですね、一つしか使いません。はい、そうですね。で、ボタンを押すと何するかっていうと、森を投げる。
そう、これがね、穴を掘るのとは全く関係ない武器を持ってるんです
よ、うん。そうなんですよ。
うんうんうん、
だから、移動してるだけで穴は掘ってくれるんですね。
うんうんうん、
で、空間がある状態でボタンを押せば森を投げると。で、その先に敵がいればそれに刺さって、
うん、そうそう
刺さった状態で何度も押すと、ポンプで敵を膨らませるという、うん、こうやって言葉にして説明していくとなかなか酷なこと。
そう、なんかそうですよね。
うん、怖い。
すごく独特な攻撃方法ですよね。
ですよね。
二段階になってるってことですもんね。
そうです。
うん、
今回、こうまとめてて、うん、改めて、
うん、
こうどういう発想でこのゲーム作ってんだろうって思うんですよ、ね。
これだから遊びとして本当にちゃんと考えてるんですよね、
うんうんうん、
多分ね。
そうだと思います。
これが実は後々聞いてくるんですよね。この森を刺しただけで敵が倒せるとそこで終わりなんですけど、うん、敵によって大体あれかな、3回膨らますと倒せるみたいな感じ
です
か
ね。そうです。3段階に膨らむ。うん、
はい、で、ここが肝なのが、
うん、
最大まで膨らまさない場合は、
うん、
空気が抜けていって元戻るまで動けなくして足止めすることができると、
うんうんうん、
これを使うことで実は高得点を狙えるというテクニックにつながってるんですよね。
そうですね。
ね。
はい。
だからやっぱりこれは偶然じゃなくちゃんと考えられてるんだと思います。
うん。
うん。
そうなんです。今、川崎さん言ったように森を刺したままボタンを押し続けていくと、うん、3段階まで膨らんで最終的に破裂すると、
うんうんうん。
それで敵は倒せるんですけれども、
うん、
ボタンを押さなければしぼんでいくっていうことで、これを使って敵の位置っていうのを一箇所に集めていったり、
うん、
自分が逃げたりっていうことができるようになってるんですよね。 で、時間制限があってですね、
うん、
時間が進んでいくと音楽と敵のスピードがアップするという仕掛けも入ってますね。これは印象的ですよね。焦らされるというか、すごく。
この頃のゲームには結構多かったですね、うん、時間制限と BGM が早送りになるというのは結構よくある演出だったんですけど、
はい。で、これもね、当時よくあったなって思うんですけど、
うん、
ちょっとこう、キャラクターだけで小芝居みたいなことをするとこがあって、
あったあった。
敵が残り一匹になると、逃走するんですよね、はい、このゲーム。逃げちゃうっていうのが
あ
って。
ああ、そうでしたっけ、はい、は
ん
は
ん
は
ん。そういうところで、こう、なんていうか、ストーリーっていうわけではないですけど、言葉の説明はないんだけれども、
うん、
状況が、なんかわかるみたいなね。
なるほど。
うん。感じのことになってます。で、画面上の敵をすべて倒すか、
うん、
まあ、その敵が最後の敵が逃げていっちゃうと、
うん、
まあ、面をクリアすることができますと。
うんうんうんうん、
まあ、面をクリアしていくのが目的って言えばそうなんですけど、
そうですね、
この頃のゲームなんで、
うん、
やっぱりどうハイスコア取るかっていう遊びです。で、敵はですね、深い地層で倒すほど高得点だそうです。僕これ全然気づいてないで遊んでたんですけど。
だからあの地層もね、色分けしてあってちゃんと深さがね、
はい、
視覚的に分かるようになってると、
うん
うんうんうん。
で、さっき言ったように膨らんだ敵は身動きができなくなって、で、
うん、
ディグダグはそこをすり抜けることができる。
そうなんですよね。はい、そうそうそう。
で、一旦膨らまして、通り抜けて、
うん、
奥へ行って、
うん、
この敵も膨らませて足止めしてとかいろんなことをやっていくんですけれども、うん、そのしぼんでいく間にいろいろしてて何がしたいかっていうとですね、
うん、
岩の仕掛けっていうのがありまして、
そうですね。
地中に岩が埋まってるんですね。
うん、
で、その下まで掘っていって、で、
うん、
あそこからディグダグがどくと、一定時間こう岩がグラグラした後に落下していきますと。
うんうん、
で、その下にいた敵だったり、まあディグダグだったりは、すべて巻き込んでこの岩潰していくんで。
そうですね。うん、
まあ一応その真下でね、
うん、
こう岩を持ち上げるように主人公ディグダグを上向きに進行させることで落下を抑えることができるんですけど、一、
うんうん、
回もう離しちゃったら落下していくん で、
うん
でね、さっきの膨らませてしぼんでる間、その間にこう岩をうまいこと落っことして何匹もいっぺ
ん
に倒したいっていう、
ね。そうですね。その一匹で倒すより複数まとめて倒した方が点が高いというシステムがあるから、
はい、
膨らませて動けなくすることで、こうタイムラグを作って、
はい、
敵を一箇所に固めて潰すという戦法が取れると。
そうです。
いうところがポイントなんですよね。
そうです。だから基本戦略としては、
うん、
岩の下に縦穴を掘ってタイミングよく、うん、落下させて一網打尽にしたいっていう遊びなんですね。そこにどうやってこう敵を集めていくかっていうのを考えていくっていう。まあだから82年のゲームがどんなだったかパッと思い出せないけど、やっぱり戦略性がすごくあるというか、
いやー高いと思います、
うん、
当時のゲームの中でも非常に今思えばシンプルですけど、
うんうんうんうん、
ゲームの遊びごたえとしてはかなりある方のゲームですね。
ですよね、うん、
だから面繰りだけすることを目的にしていれば、出会った敵を次々パンクさせて倒していけばクリアはできますし、面は進められますよね、
はい、
でも点はやっぱ増えないと、
はい、
いうところがうまくできてるな。
そうですね、
うん。
うん。ただ遊ぶだけだったらそんな難しくないんだけど、
う
ん、
そうそうそう。意外とね、結構面は進められるんですよ。
うん。点を取っていこうってなると、いろいろ考えて、うまいことやっていかなきゃいけないっていうのが、こう、うん、やっぱ深みがあるんで。
そうですよね。
うん。長く愛されてるんでしょうね。うん、で、じゃあ敵なんですけれども、
うん、
2種類います。
そうですね。
うん。むしろ2種類しかいないで持ってるっていうのが、うん、すごいんですけど。まず、プーカーっていうのがいまして、
あ、懐かしいな、
独特なデザインでですね、ゴーグルをした風船型のモンスター。
そうそう、可愛いんですよね。
そうそう。
よくできたデザイン。
うん。足がね、ちょこっと生えててね。
うんうんうんうん。
いいデザインなんですよ。
うん。
で、プーカーはですね、時々メヘンゲっていう技を使って、
うん、
これどういうことかっていうと、目だけになって体が透明になるんですね。
そうそうそう。
このメヘンゲをやってる時は、
うん、
土の中をすり抜けて移動するようになるんですよ。
そうそう。普段は、プレイヤーもモンスターも穴が開いたところしか通れないんですよね。
そうです。掘った道の中だけを移動してくるんですけど、メヘンゲしてるときは体が透けてるので、こう地面を通過してくるんですね。
そうそう。
じゃあ出会った敵を膨らませて置いといて、
うん、
でそれでやればいいじゃないかっていうと、このメヘンゲのおかげで挙動が一定じゃなくなるんですよね。
う
ん、
そうですね。 うん、そうそうそうそう、うん。ちょっとこう、ランダムな動きをするんですよね。
そうです。ゆっくりこう、うん、透明にやってくるんで。で、もう一つの敵、もう一種類って言うのかな、うん、が、うん、ファイガってやつでですね。
そう、覚えてる。ファイガ覚えてるわ。
これは緑の怪獣です。
もう怪獣ですね。
はい。
う
ん、で、背びれが光った後に、火炎を、口から発射するんですけれども、これよくできてるのが、うん、主人公の森の射程よりちょっと長いらしいんですね。ね、
そうそうそうそう、そう、
うん。だから、完全にプーカより危険な存在ですね、うん、ファイガーの方がね、はい。でもね、背びれが光ってくれるんで、これがやっぱよくできてますよね。
そうですね。ちゃんと予備動作があるというね。
はい。信号を出してくれるんで、で、メヘンゲもできます、
うん。
この2種類の敵をどんだけうまいこと岩の下に集めるか、ゲームなんです、うん、端的に言っちゃうとね。というのがディグダグで、
はい、
でも本当にいろんな場所に置いてあったイメージがあります。
ありました。うん、多分人気あったんだと思います。うん、だから、ダイスはね、かなり出てたはず。
そうですよね。うん、
基盤はすごい売れたんじゃないですかね。
うんうん、立ち筐体のものもあれば、テーブル筐体もあったし。
イメージ、立ち筐体のイメージ。
ああ、そうですか。
うん、だからもう、私が遊んだ時にはだいぶ出た後だったと思うんですけど、だから10円とか20円ぐらいで遊べる。
うん、
立ち筐体って安いんですよ、他のより。駄菓子屋とかに置いてあったんで。
僕はやっぱり喫茶店で見たイメージと、
テーブルね。
うん。あとはこう旅行先のホテルとかのゲームコーナーにあるなーっていうイメージがありますね、リグダグはね。で、当然ファミコンとかにも移植されていくわけですけれども、3年後に続編が出ております。
おー、そうでしたね。
はい。こっちの知名度がどのくらいあるのかな。
まあやっぱり初代よりは低いんじゃないでしょうか。私はすごく覚えてますけど。
はい。僕も、ファミコンのカセットの中で、相当上位に面白いゲームだと思って、
なるほど、
僕はディグダグ2は。
なるほど。
だから今回は、
うん、
ディグダグ2の話がしたい、みたいな。
そこがメイン。
そうです。
いいです。
そのくらいの実はイメージ。まあ、とはいえ、
うん、
これもかなりシンプルなゲームなので、
うんうん、
そんなに話せることもないんですけれども、まあでもぜひ紹介したい。知らない人もね、いると思うんで。
うんうんうん、
1985年の3月12日にアーケードで稼働して
たそう、うんうん、あ、そうですね、うんうんうん。
で、僕はゲームセンターでは実は見たことがない、
うん、
ファミコンでしか知らなかったんですけど、うんうん、アーケードが先に出て、まあもちろんナムコです、はい。で、ジャンルは固定画面アクションというところは変わらずで、うんうん、キャッチコピーは戦略的島崩しゲームになってます。
わかりやすい。
はい。でですね、うん、ナムコ31作目のゲームになります。
ほうほうほう、
はい。スカイキッドの次、ドラゴンバスターの前というね。
てか、ナムコがもうブイブイ言わした時ですね。
そう、黄金期。うん、もうほんと、う
ん
う
ん。アーケードでもファミコンでもブイブイ言わせてた時ですね。
ですね。で、移植は15回行われているということで、やっぱ、無印の方が段違いに多いんですけれども、ね、うん、まあそこら辺もね、あって知らない方もいるかなと思うんですが、システムとしては1人から2人用交互プレイってとこは変わらず、うん、で主人公もディグダグのまま、
うんうんうん、
で敵を膨らませたり、
うん、
舞台となる小さな島にひびを入れて島を崩して敵を巻き込んで倒したりするゲームです。
そうですね。一作目が地中に穴を掘るというゲームだったのが今回は地上なんですね。
そうです、
うん、
はい、もうちょっとスケールがねでかくなってると思う。そうです、ね、島を崩す力を得てるということで、
そうそう
そうそう。
これでも今でもあんまりないタイプのゲームだと思います
ね。ないと思います。これもね、うん、アクションパズルとしてはかなりどういう出どころなんだろうと思わせるようなね、うんうんうんうん、いいアイディアだと思うんですよね、うん。で、操作は4方向レバーで主人公ディグダグを操作っていうことは変わらずで、
うんうん、
ボタン2つになりました、
うん。
ここが変更点ですけれども、うんうん、片方のボタンは前作同様の森ポンプ武器というか、
うん、
なんですかね、この残虐な武器をまた今回も使ってるんですけれども、うん、もう一方のボタン何するかっていうとですね、
うん、
島にもともと打ち込まれてる杭がありまして、うん、その上に行って押すことによって効果を発揮するんですけど、
うん、
ディグダグの向いている方向に、ひびを入れます。
うん、
はい、
うん。
ワンブロック分入るんですよ。
うん、
で、これで、大きなひびに していくと、うん、綺麗に島を真っ二つにするような亀裂をもし入れたとするとですね、うん、面積が低い方が海に全部崩れて落ちていきます。で、その時にその、
うん、
崩れゆく島の上にいる敵キャラたちは全部海に落ちて倒せるということなんですね。だから基本思想はディグダグと変わらないんですよ。
でも、はい、もう見た目も内容も一作目とは全く違いますからね。
う
ん、
そうです、
うん。
まあやっぱりポンプで膨らませて一箇所に集めて、
うん、
うまいこと島を崩して一網打尽にすることによって高得点っていうことなんですが、ディグダグとの結構な違いっていうのは島の形とかがいっぱい用意されているので、うん、
あ、なるほど、
多分ここかなと思うんですね。そういう意味で新しい面に行くたんびに、最初にこの面は何匹どんな敵が出ますっていうのがですね、画像で表記されるんですよ。その出てくる奴らが何面って書いてある、ステージいくつって書いてある下にポコポコポコって置いてあるんですね。
ああ、そっかそっか。
はい。でここは5匹出るんだなとかが分かって、で最初に島の、まあ、映像が出るんですね。全景が映されるんですけど、大きい島だとこうスクロールして全景を見せてくれます。でここの演出っていうのは、ファミコン版にしかないらしいです。
ああ、そうなんや。
そうみたいですね。
じゃあ、ちょっと良くなってるんや。
そうみたいです。
さすが後から出ただけのことある。
で、こういう島なんだなっていうのを把握して、どこにヒビを入れて、どうやって敵を崩して落としていくかっていうことを考えるような。だからパズル要素が、ディグダグの時よりちょっと。
いや、もう断然あると思いますよ。
あるのかなと思うんですよね。あの、
これね、知らない人って、あんまり今多分イメージできてないかもしれないですけど、ね、最初のディグダグっていうのが言ったみたいにこう地層があってアリの巣の標本をこう真横から見てるみたいなゲーム画面なんですよね。
はい。
で、ディグダグ2は島を斜め上から見てる。
あ、そうですそうです。
まあほぼ真上。
ほぼ真上。
だけど、まあちょっと島の側面が見えるような感じでね。
そうですね。ちょっとこう、厚みがわかるっていうか立体感があるん
です
ね。
でもほぼ上から見た感じ、
はい、
でその島のところどころにこう、なんていうかな、もう線を引くと5番の目になるようなクロスしてるポイントのところに杭が置いてあると、
はい、
でその杭に掘削機みたいなのをこう当ててガガガガッとやることでヒビが入ってそうそう、はい、島を崩して敵を倒していくというね、こういう画面イメージで思ってもらえると分かりやすいと思うんですけど、
はい、そうです、ありがとうございます、
いえいえ、そうそう、はい、知ってるとね分かるんですけど、これ知らないと浮かばないですよね、映画で。
結構ね、特徴的だなと思うのが、こうヒビを入れると、そこを敵が通れなくなるんですよね。
そう、これもね、面白いんだな。
そう、ここがよくできてると思うんですよ。で、そこで聞いてくるのが、メヘンゲなんですけれども。
そうね、あ、また飛んでくるのね。
そうそうそう。メヘンゲしてる状態は、ヒビを無視できるということで、今回の敵も、プーカとファイガが、
はい。
続投ということで、
で、
ファイガの炎もひび割れを無視して貫通してくるということですね。だからひびでルートを作ってあげて、まあ誘導したりとか、で思った以上に敵がいっぱい来ちゃって困ったらちょっと膨らませて足止めするとか、ここら辺を使ってうまく島を崩すという、もう本当これだけでしかないんですけれども、まあディグダグは岩を落として一網打尽っていうカタルシスっていうんですかね、すごいこう爽快感があるんですけれども、ディグダグ2はそれ以上なんですよね。やっぱり島が崩壊していくんで、ここがね、ファミコンでもうまーく表現されてて、すごく気持ちいいんですよ。
そうですね。あの、島というだけあって、海の上に浮いてるわけで、
はい、
沈むというのは本当にこう、海の中に沈んでいくんですね、ゴボゴボゴボ。だからこう、本当に島が消えるというね。で、その分自分が動けるエリアが狭まるという、
はい、
この辺のね、ジレンマも面白いところだと思いますけど。
そうですね。で、ファミコン版、僕がすごく遊んでたファミコン版は、1986年4月19日ということで、だいたい1年ぐらいして、
なるほど。
移植されたようですけど、この当時は、ナムコットファミリーコンピューターゲームシリーズとか言ってた頃なんで、第14弾だそうですね、ディグダグ2は。
ナムコのソフトってね、投資番号ついてましたもんね。
ついてましたね。
確かね。
うん。うんうん、で、ファミコン版になると、うん、途中で話したような開始前のスクロール、うん、前景を見せる演出の他にも、はい、中間デモだったり、うん、BGM だったりにちょっと手が入っているそうで、
うんうんうん、
あと、島を1ブロックだけ崩すっていうことができるんですね。ちいちゃい穴を開けて崩せるんですけど、
はあはあはあ、
そうするとですね、これ僕すごい好きなポイントなんですけど、うん、中からあの魚がパシャッと跳ねるんですよ。
ああ、そうやった、そうやった、
うん。で、これってファミコン版にしかないみたいですね。
へえ。
あと、夜の概念があるんですけど、まあ、色が濃くなる面があるんですが、うん、これもアーケードにはないみたいで、
へえ。
あと、スペシャルフラッグが出たりとかね。
わあ。
だいぶファミコン版は手が入ってるみたいで。
面白いですね。
うん。
移植じゃなくて、完全に上位版になってるってことですね。
そうみたいですね。うん。で、サウンドの方とかも、うん、あの、ディグダグの方が続投してるようで、
うんうんうん、
かなりこう、2って本当に言えるような、うん、いい続編なんですね。ただやることは全然違う。
いやー、私は正直ね、その、一作目より断然難しくなったなと思いました。
うん、確かに難しくはなりました。
一、
うん、
作目って本当に適当に掘ってて、うん、敵見つけたら森打ち込んで倒してたら、それで進めたんですよ。
うんうんうん、
ところが、2は本当に考えなしにドカドカ日々入れてると自分も死んでしまうので。
そうなんです。
難しいんですよ、考えないとね。
はい。ディグダグ自身も海に落ちるとダメなので。で、こう、ギリギリのところでね、その、ひびの上とかにいるとですね、
うん、
なんか、おっとっとって感じの動きをするんですよ。その時は、残った島側にいれば入れれば、持ちこたえてくれるんで、
うんうんうんうん、
こういうところも結構凝ってて、ね。
そうですね。
うん。絵的には、全然リグザグと変わらないっていうかね、
うん、
その、
うんうんうん、
島になったこと以外はね、プーカとファイガーの絵も、うん、ディグダグの絵も全然変わってないんですけど、うんうんうんうん、それでも十分面白いものができてて、
う
ん、
そうですね。
これはもう、遊んだことない方いたら、うん、ぜひ遊んでみてほしいなという。
そうですね。ゲームシステム自体はおそらく今遊んでも古くはないと思いますよ。
うん、うん、うん。
シンプルなだけでね。
はい。
うん、うん、うん。
そう、初期ナムコの中でも、
うん、
こう、そんなに知名度はないんだけど、面白いゲームの一つだと思います。
確かに、ね、不思議な感じですよね。なんか知名度がないっていうのが。
うん。
確かにこう、ちょっとマイナー感ありますよね。
ありますね。
ディグダグ2っていうとね。なんか確かにそうやな。
Brightbit Brothers。
今回のね、もう一つのゲーム、うん、ミスタードリラーの方ですけれども、
はいはいはいはい、
こちらはいつ出たかというと、ディグダグからだいぶ先になって、
そうですね、
1999年、11月にアーケードで稼働したゲームです。もちろんナムコで、ジャンルとしてはアクションパズルということになってます。うん、で、評価と言っていいと思うんですけれども、アルカディアっていう雑誌がありまして、
はい、
これは新生社がね、倒産してしまって廃刊になったゲーメスト、
はい、
過去回でお話ししているゲーメストの後続の雑誌といえばいいのかな。
そうですね、後継雑誌ですね、完全にね。
ですよね。うん、まあゲーメストの人たちが作ってる雑誌ですよね。
中のライターの方たちはゲーメストのスタッフだったので、うんうんうん、もうほぼゲーメストである。
はい。うん、で、この、結果、アルカディアの第1回、アルカディア大賞っていうのをミスタードリラー取ってるらしいんですね。僕も全然知らなかったんですけど。
いや、これでもわかります。このね、1999年っていうのは、
うん、
アーケードゲームってもうほとんどね、3D に移行してたんですよ。
ですよね。
はい。3D と音ゲー。
はいはいはい。
がもうゲームセンターはブイブイ言わせた頃で、
うんうんうんうん、
2D のゲームって、
うん、
もうほとんど出てなかったんですよね。うん、一部のジャンル除いて、
うんうん。
で、ナムコなんか特に 3D ゲームメーカーのトップランナーでしたから。
確かに。
うん、もう、あ、ナムコは 2D のゲーム作らないんだなと思ってた頃だったので、
うん、
ドリラー出た時は本当にびっくりしました。まだこんなゲームを出すんだと思って。
確かにこう、ナムコのオールドファンにとってはなんだか懐かしいみたいなゲームなんじゃないかなと思
うんです
よね。そうです。
うん。
うん、そのミスタードリラーはですね、
うん、
ナムコで言うと、214作目なんですよ。
よくわかんないですね。それはね、多いのか少ないのかもよくわかんないですけど。
これもう数えんの大変でした。
ね、大変でしょう。それはよう数えましたね。
で、MotoGP の次で、ミリオンヒッツっていうギター筐体のゲームがあるんですけど、それの前というね。
そうか、レースゲームと音ゲーの間か。
うん。うん、MotoGP あったなぁ。
うん、ありましたね。
ねえ、MotoGP、うん、実際のコースをスタッフが行って、測って作ったみたいので、うんうんうんうん、ちょっと話題だった気がするんですけど。すご
いね、やっぱナムコ多彩ですよね。ジャンル多いな
ぁ。ですね。
すごいすごい。
うんうんうん。そんなミスタードリアですけど、はい、こっちの方が、
うん、
若い人は知ってると思うんですけどね。あ、
そりゃそうでしょ
う、うん。うん。これがなんで今回話すかというとですね、うん、主人公が堀進くんって言うんですけど、
う
ん、
そうですね。
彼はですね、ディグダグの息子っていうことになってまして、
うん、そうですね。
じゃあディグダグってディグダグって名前だったんじゃないのっていうと、
はいはい、
堀泰造っていう名前がどうもあったらしく、
ね、見た目はだからなんていうかな、スーツを着てるんですよね、
はい、
宇宙服みたいなスーツを着てて、うんうんうん、中に人が入ってると、
はい、
でその人が堀泰造だったと、
はい、そうです。
それがだからお父さんなわけですよね。
お父さんです。
うん、
お母さんが
ね、
トビーマスヨさん、
そうですね。バラデュークの、
そうですね、
中の人です。あの、
過去話した
もん。はい、もうこれ衝撃の、本当に衝撃の事実。
なんか、改めて BB ブロスは話す順番がおかしいですね。
いやいやいや。
バラデュークの方を先に話してるという感
じですけど。いや、正しいじゃないですか、時系列として。
まあ、そっか。
うん。
はい。すごい。まあ、だから、うん、ナムコのヒット作って言っていいですよね、どっちもね。の、まあ、息子さんなんで、それはヒットしますよ。
お母さんの方が多少ちょっとね、マイナーですけど。
ちょっとね、はい、うん。ちょっとニッチな。まあでもファンがいる。
そうですね。いや、嬉しかったですよ、はい。私本当に。うん。あ、バラデューク、ここで繋げてくんねや、と思って。
まあ、当然ね、後付け設定ですけど。
そうですね。はい。
その主人公の堀進くんをですね、
はい。
操って、
うん、
地面を掘っていく風に、思ってる人も多いと思うんですが、
そうですね。うん、
地下から溢れ出た謎の色分けされたブロックをひたすら掘って最下層を目指すゲーム
です。そうですね。
ミスタードリラーっていうのはですね、その、うん、なんかこう穴を掘っていく人たちの最高位の称号みたいなものなんですね。
うん、そうなんですか、はい。なるほど。
若手の中でそれに一番近いと言われているのが、この堀進くんということで、この謎のブロックを掘っていく誰にしようか、あ、じゃあ、進むくんがいいんじゃないかというお話、うん。
なるほどね。まあ、やっぱり、
っております。
サラブレッドでしょ
う。うん。
お父さんが穴掘り師で、お母さんは宇宙のあの、警備隊かなんかでしょ？確か
に。そうですね。確かにね。うん、
そうですよ。
星一個救ってますからね。
すごいエリートですよ。
いや。
うん。
確かに。
うん、
で、操作としては、4方向レバーで進むくんを動かします。
うん。
って言っても、まあ、基本的には左右にしか行かないんですけど。
ああ、そうか。
はい。
下は自然落下なのか。
そうです。
か。
はい。で、上には、基本的には行けないんですが、上を向くことはできるんですね。ここ、肝なんですけど。
ああ、そうか。ちょっとお父さんとは動きが違うんですね。だからね。
で、リグダグの時に川崎さんが説明してくれたような画面とほぼ一緒だと思ってもらっていいんですが、
そうですね。う
ん、そこがあの、テトリスでいうブロックみたいなものが積み上げられてる状態なんですよね。
う
ん
う
ん、
そうですね、うんうんうん。
で、その色分けされた4色のブロックっていうのは、テトロミノみたいにくっついてるわけじゃなくて、
うん、
一個一個が独立は一応してるんですね。
うんうんうん、
だから、そのドリルで掘ると1ブロックポコッと消えると思ってください。
うん、
で、お父さんと違ってですね、ボタンを押さないと掘ってくれません、スム君は、
うんうん。
移動するだけでは掘らないので、下に行きたければ下に向かって掘ると。
うん、
そうすると自然落下で1ブロック分落ちると、うん。で、それを繰り返していけばどんどんどんどん下に行けるっていうことですね。
そうです
ね。で、リグダグよりはパズル要素が強くて。
強いですね。
リグダグ2でもそういう風に言ったんですが、リグダグ2とはもう全然違う方向にパズル要素が強くて、
もうパッと見て知らない人でもパズルゲームに見えるぐらい画面がもうパズルです。
はい。で、ここはやっぱりテトリスの影響下にあると思いますね、
うん。知らない人が見てもテトリスっぽいなと思う画面になってますね。
はい。
うん、
で、どういうことかというと、その4色のブロックがですね、
うん、
同じ色が隣り合うとくっつくんです、ね。
そうですね。
で、1ブロック扱いになるというか。
うんうんうんうん、
で、その同色ブロックがくっつくっていう習性で、一番肝なのが4つ以上くっつくと消滅するっていう決まりがあるんですね。
うんうんうんうん、
なので、うまく落下させた結果、4つ以上くっつけさせて消滅させると大きく減るんですよ。
うん、
ドサッと、
うん。
これをうまく使って自分が自力で掘っていくのも大事なんですが、
うん、
これで減らしたブロックの間を落ちて、
そうですね。
どんどん下に行きましょうという感じのゲームです。
うんうん、そうですね。だから、デューダグ1、2と違うのは面繰り型じゃないということですよね。
うん、あ、そうですね。そこも、一応面の区切りはあるんですけど、
うん、
基本的には一面と言っても差し支えないというかね。
うんうんうんうん、
はい。
どんどんどんどん下に深く掘っていくというゲームですよね。
そうです。
うん、
はい。一応エリアの区切りはあるんですけど、
そ,
それはこう、100メートル刻みで確かあって、はい、どこまで来たよ、みたいな感じになってますね。ね、
はい。
まあ背景にあるオブジェクトも微妙に変わるんで、
うん、
一応どんどんどんどん下に行ってるんだなっていう、とは意識させる作りになってるんですけれども、
うん、
で、こちらも残機制になってまして、
うんうん、
ということは、進むくんは、こう、ミスをするわけですけど、はい、どうなったらそうなるかというと、落ちてきたブロックに潰されてしまった場合、っていうのが一つ、
はい。
もう一つあるのが、画面横に表示されているエア、まあ、酸素ですね、
うん、
っていうゲージがありまして、
うん、
これがゼロになると酸欠でミス。
そうですね。
はい。この二つですね、
うん。
で、エアはですね、
うん、
仮想に行けば行くほど消費が早くなるんですね。
うん、
だから一面は慣れてないからゆっくり考えながらやるってことができるんですけど、うんうん、後半に行けば行くほどどんどん減っていくので、
う
ん、
そうですね。
まあうまいこと即座の判断でうまくやっていかないと、ちょっと空気が持たないということになっていくんですが、
うんうんうん、
じゃあもうとにかく連打して掘ればいいじゃんってなってしまうんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね。
うん、そうはさせてないのがうまいところで。そう。
まあ言ったら真下向いた状態で連打してればいけんじゃないの、うん、って思いますよね、
うんうん
うん。
それだとクリアできなくなってまして、
そうですね。
それがエアが足りなくなるっていうところなんですけど、うんうんうん、じゃあ足りないんだったらどうするかというと、回収すればよくてですね、
うんうん、
地中にブロックの他にですね、そのエアカプセルっていうのが落ちてるんです。埋まってるんですね。
そうですね。
これを取ることによって回復できます。
うんうん、
なので、真下に掘りたいんだけど、4ブロック向こうに、4ブロック右にあるからあっちまで取りに行こうみたいなね、
うんうんうん、
ことをやったりしながら、
うん、
下に掘る、エアを回収するっていうのを効率よく繰り返していって、
うん、
最下層まで行きましょうっていうことになってます。そうですね。まあ、パズル要素の部分をもうちょっと説明したいんですけど、
うんうん、
まずブロックはですね、横に9個。9列と言えばいいのかな、並んでいます、
うんうん。
で、さっき言ったように4色、赤、青、緑、黄色、
うん。
で、これ色は変わらないんですけど、
うん、
面によってデザインが微妙に変わってるんですよ。水玉だったり、
そうでした
ね、こう波模様だったり、これがねかなりカラフルな絵作りで、
うんうん、
そうそう、ミスタードリーラーは、
うん、
全体的にかなりカラフルな絵作りになってるんですよね。
そう
ですね、
うん、すごく可愛いパステル調の感じですよね。
そう、そ
う、
そう。
うん、
そうなんですよ。ファンシーとも違うんだけど、うん、まあ、ポップな感じかな。
そう、ポップポップ。うん、あの、スーパーミルクちゃんみたいな感じ。
そうそうそう、そうですね、
うん。
うん。そうそうそう。で、もう一種類ブロックがあってですね、
うん、
×ブロックって呼ばれてる、茶色い硬いブロックがあるんですよ、
うん。
で、これがですね、5回だったかな。
うん、
ドリルでつつかないと砕けないっていう硬いやつなんです、
ね、ありましたね。
で、これが仮想に行けば行くほど、これの含有率が上がるというか、
うん、ほうほうほう
ポロポロ出てくるんですよ、これがね、
うんうんうん。
で、いやらしいことに、エアカプセルの近くにあることが多いんですね。うん、で、これ、崩すのも大変だし、
うん、
5回掘って崩した後に、エアが 20% 減るっていう特徴があって。ただ一応4つ以上くっついたらっていうルールはこの罰ブロックも適用されるので、う
ん、はい、
そこら辺もうまく使って消せるといいかなという感じなんですけど、うんうんうん、であとはエアカプセルが埋まってるって感じで、
うんうんうん、
ちょっとやったことない人に伝わってるかどうかわからないんですけど、アクションパズルとして、
うんうん、
その落ち物パズルが結構出た後にね、
そうですね、
出たものとしては、
うん、
まあ、かなり独特で面白いんじゃないかなと思うので、
はい、かなり中毒性のあるシステムで、
はい、
ずっと遊んでる人いましたね、当時ね、
うん、はい、
うん、
そうですね。で、人気もあったと思うんですよね。
はい、
作りやすかったっていうのもあると思うんですけど、
うん、
シリーズ結構出てまして、
そうですね。
ミスタードリラー2もその後出ますし、
うん、
その先にですね、ミスタードリラーグレート、ミスタードリラーエース、不思議なパクテリア、ミスタードリラードリルランド、ミスタードリラードリラーパズル、ミスタードリラードリルスピリッツ、
めちゃくちゃ出た、
ミスタードリラーアクア、ミスタードリラーオンライン、ミスタードリラーワールド、バーサスミスタードリラーかな。
ほ
ー。で、最新作がミスタードリラーアンコールっていうのが出てまして、うん、これが何作も入ってるタイプのやつというか、
お得なやつじゃないですか。
はい、そうです。お得パックみたいのが。
それ、どのハードで遊べるんですか？
スイッチはあるんで、でも大体のハード出てるのかな？僕はスイッチで持ってますけど。
お得じゃないですか。じゃあ、それ買えば全部遊べる。
うん、大体遊べるんじゃないかなと思います。
すごい。
はい。最初は一人用のゲームって感じだったんですけど、
うんうんうん、
確か途中で4画面分割して、レースみたいに掘るモードとか出てくるはずなので、
ああ、そう。
はい。そこら辺もアンコールは収録してるんじゃないかなと思いますね。うんうんうんうん、買っただけで開けてもいないんですけど。うん。で、僕はですね、うん、無印の時に相当やり込みまして、
うんうんうん
ワンコインクリアが一応できるんですね。今はもうできないかもしれないです
けど。すごいですね。
はい。ということで、最後にちょっとコツを。
おーおー、教えてください、ぜひ。
はい。ブロックなんですけど、
うん、
すぐに落下しないっていうのが大事なんですね。
ああ、そうですね。なんかグラグラしますよね、ち
ょっと。そうです。
うん、
で、グラグラしてる間は落ちてこないので、
うん、
まあそこはちょっと落ち着いて立ち回ってほしいんですが、うん、このグラグラしてる間にですね、
はい
上方向に入れば入れて、上向いて、ボタンを押すことによって、壊すことができます。
うん、
上掘りができます。
ああ、なるほど。
はい。で、これ、うん、まあ、ちょっとした小技で大事で、ぐらぐら崩れそうなところに横道掘ってですね、
うん、
上で壊しながら進んだりすると安全だったりするんですね。
ああ、なるほど。
はい。で、ここら辺も、まあ、ちょっと使えるといいかなっていうテクニックなんですけど、
うん。
そうですね。言葉で難しいんですけど、T 字状態にこうブロックを残してあげたり、
うん、
まあ逆 L 字だったり L 字だったり、
うん、
とにかくこう自分の上に落っこってこないで、
うんうんうん、
引っかかる状態、
うん、なるほど。
っていうのの形にしてあげて、その下に潜り込んで掘っていくと安全なんです。
なるほどね。
はい。
そういうことか。
ただ自分で落ちていく速度の方が、
うん
早いんですね。進むくんの方がどんどん下に行けちゃうんで。
う
ん、
そうですね、うんうんうん。
見えない上の方で、
うん、
4色儀への連鎖をして、
うん、
1ブロックになって落ちてくる可能性もなくはないんで、
うん
まあ、そこは気をつけながら、ただ一応最初に、まあ、僕は屋根って呼んでるんですけど、
うん、
屋根作るような形にして、
うん、
その下に潜り込んで掘っていくと比較的安全。
なるほどなるほど
で、この辺守ってれば多分300、400は行くんですよ。
ほうほうほうほう。
で、そっから先で大事になるのが、
うん、
エアカプセルを取りに行くんじゃなくて、
うん、
自分の上に落ちてくるように掘っていく。
お
自分の酸素が100の時に、エアカプセルキャッチしても、100以上にはいかないんですよ。
うん、
だから、もったいないじゃないですか。
うんうんうん、
だからどんどん掘って、少し減ってる状態の時に、上から落ちてきてくれて、それをキャッチできると効率がいいんですね。
うんうんうんうん
で、これがまあ理想で、そうなるように考えて掘れるようになると、もっと先まで行って、これでだいたい800ぐらい行くと思うんですよ。で、こっから先はちょっとね、面の途中で言ったバツブロックがどこにあるかとかの、
ちょっと運要素が入ってくるんですね。
そうです、うん。運がちょっと入ってくるんですけど、うん、でもこっから先はもう本当に、ある種ご利用しもちゃんと考えてやってい
く。だから、そこ行くまでに培ったテクニックと、その場の状況判断で。
そうです。
乗り越えていかないとダメだと、はい。
ちょっと強引にでも行っちゃった方が最終面に行けちゃうってことも多いなっていうのが経験則なんですけど。
うん、
ここら辺を使っていければワンコインクリアできるんじゃないかなと思
います。いや、私も好きで遊んでましたけど全然進められなかったので。
うん、
そういうことなんですね。
うん、そうですね。このカプセルを自分の上に落とすっていう、うんちょっと言葉で伝えるのが難しいんですけど、だから上で連鎖して消えたらこの位置にカプセル落ちてくるな、みたいな状態を作れるようになると、
うんうん
う
ん
う
ん、
そうですね、5、600の壁が超えられ
る。なるほどね。
僕はそうでしたね。そうするようにしたら、あ、いけるなってなってきて、
うん、
このブロックが一体何なのかとかも、一応お話があるので、このゲームはね。
ほうほうほうほ
う。
ストーリーもちゃんとあるんですよね。
ありますね。
うん、
うんなんでああいうカラフルなデザインしてるのかとかいうのもね、なんとなくわかるというか。 でも本当あのデザインのおかげで間口が広かったと思うんですよね。
う
ん、
そうですね、うん。いや、もうすごく人気ありましたよ、やっぱり。
うん、遊びやすくて。うん。いろんなグッズも出てましたし、ね。
そうですね。
はい。
完全にこう、ゲーム以外のところでね、うん、マルチメディア展開に成功してましたもんね。
うん。うん。うん、
キャラがやっぱ可愛かったですからね、本当に。
そうですね。
うん。
はい。というのが、ミスタードリラーなんですが。うん、
なるほど。
うん。で、最後にちょびっとだけ紹介したいゲームがありまして、
うん、
2005年9月8日に出たゲームで、
うんうんうん、
ディグダグ DS っていうのがあるんですよ。
ほうほうほう。
もちろんナムコでアクションなんですけれども、うん、DS っていうのはですね、まあもちろん DS で出てるからそうなんですけど、一応ディイングストライクっていう言葉の略らしいんですね。で、これがですね、
うん、
あ、単なるディグダグのリメイクなのかな、うんって思ってたんですけど、
うん、
DS2 画面じゃないですか、
うんうんうん。
上画面がディグダグ2なんですよ。
へー。
下画面がディグダグなんです。
うんうんうんうん、
なんですね、うん。っていう、ディグダグとディグダグ2を融合させた、ちょっと新しいシステムのゲームなんですよ。
へー。
うん。
あ、じゃあ全然違うゲームになってるってことですね。
うん。まあ、遊んだことないので、それが面白いのかどうかは、ちょっと皆さん遊んで判断してほしいんですけど。
ちゃんとうまくこう、ゲームになってるんですかね、それでね。
杭が島に刺さってるじゃないですか。
うん。
ディグダグ画面で見ると、それがこう、面にズドーンって刺さってるんですよ。
じゃあやっぱなんか関係あんねんな。
で、その下を掘ってあげると、杭が落ちてくるわけですね。
はぁ。
で、それもやりつつ、ディグダグの普通のこともやりつつ、
はぁはぁはぁはぁ。
上の島に、なんかボスみたいなやつがいて、でっかい怪獣がいてですね、
うんうんうんうん、
その杭をうまいこと、ディグダグ面の方で下を掘って落としてあげることによって、
うん、
そのボスを島から落下させるみたいな遊びみたいですね。
ちょっと遊んでみないとわかんないですね。
そうなんですよね。で、DS でナムコって昔のゲームをちょっといじったの出してまして、
うん、
ワギャンもあるんですよね。確かちょっとデザインチェンジしてるワギャンあったりとかしてて、うんうんうん、で、このディグダグ DS をですね、うん、なんでドリラーの後に話すかというと、うん、ディグダグ DS の主人公は、堀泰蔵さんになってるんですよね。だから、
お父さんか。
そう。後付けした世界観が、そのまんまオフィシャルになって、
うん、
うん。
そうか、そうか。
進むくんが有名になって、
うん、
嫉妬してる堀泰蔵さんが、
マジでそんな設定、ね、
どっかの島に、こう、事件があって呼ばれて、
ああ
もう一回俺も帰り咲くみたいな感じで
。え、そんな話
そんな話みたいですね。
へ
ぇ、はい、だからデザイン的には、ドリラーのディグダグデザインというか、泰蔵さんになってるんです、
なるほどね。
うん、で、あの、進むくんとか、進むくんってお兄さんがいて、
うん、
堀あたるくんとかいるんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、それとかも出てくるみたいですね。
うん、
あたるくんは家出してるんで。
そっか。
泰蔵さんと仲悪いんで。
そういうことか。
だから、
いろいろあんねんな、
敵みたいな感じで出てくるみたいですけどね。っていうゲームもあるみたいでした。これ今回調べてて知った。
なるほど。
あの、出てることは知ってたんですけど、本当になんかこう、ディグラグとディグラグ2が入ってるだけのソフトかなぐらいに思ってた
んです。いやーなんか私それ、うっすらそういえばあったかなぐらいの感じですね。
うん。
うん。遊んだことないし。
ですよね。
全然知らなかった
と
か。
という感じで、
はい、
全体のディグダグシリーズとミスタードリラーでしたね。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
では、そろそろエンディングなんですけども。
はい。
今回も、長谷川さんのレトロゲームプレイレポートの方、よろしくお願いします。
はい。カダッシュを遊んでます。
対等
の横スクロールアクション RPG。
はい。
なんですけど。
うん。
まあ、川崎さんがね、
うん、
アクションロープレーだし、今回は早いかもしれないですね。
そうですね。
って言ってたんですけど。
うん。
クリアしちゃいましたね。
やっぱりね。でしょうね。
うん。
うん。
総プレイ時間数は3時間弱ぐらいですか、ね。
あ、そんなもんですよね。やっぱアクションゲームですもんね。
うん。
うん、
もうちょっとやろうかな、もうちょっとやろうかなって。面白いんでね、普通に。はいはいはいはい、やってるうちに、あれ最後まで来ちゃったなっていう感じで。
はいはい。その後どうなりました？
まあちょっとね、行き詰まったりしたんですけど、基本的には街の人の話ちゃんと聞いてれば行き詰まることはなくて。なるほど。
で、レベルをちゃんと上げていけば。
そうですね。
クリアできると。
うん。で、お話としてはまあ、イメンがクラーケンかな。の生贄になってる女の子を助け出すと実は人魚で、
なるほど。
川崎さんが予想してた通り水に入れるアイテムくれます。
うん、あ、やっぱり
人魚の鱗を。
ですよね。水厳しすぎますもんね、だって。
はい。でこのアイテムによって水に入れて、それによってこう、うん、なんていうかな、水中洞窟みたいなの進んでいくことで、いいですね、次の面に行けるんです、ね。
なるほど。
で三面が森なんですけど、
うん、
ノームの隠れ家っていうところに行けるんですが、
はいはい、
ノームが背がちっちゃいので、
はい、
ノームのお店に入れないんですよ、人間のサイズじゃ。
出た、あるぞ、うん、そういうの。
ね、
あるある。
なんで、
うん、
自分の背を低くするための花っていうので、うん、メイヤの花っていうのがあって、まあこれを探すっていうのが大体三面の流れです、ね。
なるほど、あ、面白いですね。
うん。でこれで最終的にノームの家の中に入れるようになって、でいろいろ買い物とかしていくと、うん、道具屋で銀の鍵っていうのを売ってるんですね。でこのゲーム途中途中で鍵を手に入れるとその色に見合ったゲートみたいのが取れるようになるんですよ、
うんうんうん、
でこのノームから銀の鍵を買うとそのノームの道具屋の奥に銀のゲートあるんで、で奥行くと、
うん、
ワープゲートみたいのがあって
親切ですね。
次のエリアに行きますね。で、うん、その次のエリアってのはなんかこう荒れ果てた村で、
うん、
急にオカルトっぽい感じになるんですよ、
うん、
村人がねなんか盗賊が来たとか言ってたかな、うん、あのみんな襲われて、
うん、
お墓とかいっぱい置いてあって、
うん、
上から吊られてる人とかがいて
怖、
うん、で、うん、なんか怨霊なのか生き残ってんのかわかんないけどこう話ができるんですよ、うん、一応その人とね、
うんうんうん、
そうするとこの先の洞窟に残った人たちは逃げ延びてそこの奥で暮らしてるみたいだから、うん、こう仇を取って彼らを助けてあげてくれみたいに頼まれるんですよ。で途中でアベルの墓っていうなんか墓とかあってこれアベルってなんか聞いた名前だけど対等だから違うけどいいのかなみたいな
どういうこと
ね僕もすごいあの赤髪の人を思い出したんですけど、うん、その洞窟行って奥まで行くとですね、うん、途中で急にイベント発生して、
うん、
後ろから人が走ってくるんですよ犬と、
ほうほうほう、
で邪魔だどけって言われて、うん、その人が追い越してくるんですよね、
うんうん、
で、あ、じゃあ追っかけていけばいいのかなと思って行くんですけど、
うん、
なんか結局見失っちゃうんですよ、
うん、
まあ、行けないっていうかなんか消えちゃったなみたいな感じでまあとにかく奥行けばいいかってんで探索してったらですね、
うん、
本当奥にその逃げ延びた人たちの村があって
うん、
そこにそのお墓があったアベルの奥さん、
うん、
未亡人がいてですね、うんうんうんまあ、その人から頼まれてアベルの墓に奥さんのペンダントだったかなんか持ってったりみたいなお使いをちょっとやっていくと、
うんうんうん、
そのアベルっていうのが動物と話す能力があったらしいんですね。
ああ、そういうことか。
はい。で、それを引き継げて、その途中にいた犬、
うん、
追い越してた後の犬に話しかけると、
うん、
アベルの飼ってた犬らしいんですよ。
うんうんうん、
で、犬が教えてくれた隠し通路みたいなとこ行くと、ボスのとこに行けてですね、その、どけって言って追い抜いてったやつが、
うん、
実は正体がファイアーエレメンタルっていう。
ああ、悪も
ん
や
った。悪もんで、
うん、
まあこれを倒すと、うん、溶岩に橋をかけることができる笛っていうのを手に入れられて。
おー、いいですね。すごい、ロープレっぽい。
ね、ほんと、その、クラシックなファンタジーって感じで、
ね。そうですよね。
それでバーログの城に行くための橋を架けることができて最終面はもうバーログの城で、
うん、
この中はですね普通に探索結構広いんで、
うん、
探索して過去のボスがねちょっと戻ってきたりとかして、
うん、
でなぜか武器屋があったりとかねしてでもここが最後の武器屋だからね
あー強い武器売ってるんですね、じゃあ。
いいもの変えて、みたいな感じで、うん。これで最後のパワーアップして、その後、囚われの姫が行って。
ほうほう。
うん。で、その先に金の鍵が、うん、最後の鍵があって、それでさらに奥に行くと、ラスボスのバーログが出てくるって感じで。
うん、スムーズですね。
はい。
まあ、やっぱりその、基本横スクロールアクションゲームですから、まあ、こう、迷ったりってことは少なそうですね、やっぱね。
うん。うん。うん。うん そんなに面も結局広くないんです
よね。そうですよね。画面情報量そんな多くないから迷いようがないですもんね。
うん。うん。一箇所だけね、その、うん、溶岩に橋を架けれるようにはなったけど、はい、どこに行けばいいのかなってのは実はちょっとあったんですよ。
ああ、そっかそっか、
うん。で、それでちょっと調べて、あ、ここか、っていうのはあったんですけ ど、
そういう迷い方するんですね。
それぐらいかな。あとは、バーログの城がちょっと広いんで、そこでちょっと迷ったかな、ぐらいで。
うん、ああ、さすがにね、ラスボスの城ですからね。
うん。それぐらいだった。たかなと思いますけど、で全体的にはですね、
うん、
まあ僕が選んだ僧侶ってキャラはですね、
はい、
レベル7ぐらいかなになるとプロテクションっていう魔法、うん、バリアを張る魔法を覚えるんですね。はい、バリアって言っても水晶球みたいのが体の間に4つ浮いてて、
うん、
ダメージを受けなくなるんですよ。
へー、強いじゃないですか。
はい、強いんですよ。これ本当に強くて、
うん、
ノックバックもしなくなるんですよ。
うんうんうん、
だから、前ね、水に入ったらダメージが、とか言ってたじゃないですか。うんうんうん、後半、溶岩に落ちると、同じようなことになるんですけど、うん、もうそういうのも全無視。
強いじゃないですか、めっちゃ。
強いです。で、レベル上げていくと MP が増えていくんで、
うん、
最初覚えたての頃って、2回プロテクションかけれるかな、ぐらいなんですよね。他の魔法を使わずに。それがね、最終的には4、5回いけるぐらいになっちゃうから。
へぇ、
うん、なんで、
うん、
まあゴリ押し結構できちゃうんですよね。プロテクション覚えちゃえば。
うん、じゃあ難易度はそこまで高くないんですね。
うん。逆に言うとですね、1、2面が一番しんどいんですよ。
なるほど、なるほど。
はい。
そっかそっか。じゃあ順調にしっかりレベルを上げていけば、まあ、そう簡単に失敗することはないみたいな感じなんですか、ね、はい、
うん、です。一面が多分一番しんどい。なんでかっていうと、あの、最初の街に宿屋がないんですね。
出た。
回復手段がないんですよ。
それ厳しいな。
そう。だからレベル上げても、うん、レベル上げたら同時に一目で回復するシステムじゃないんですね、これ。
うん、
上限値だけが上がっていくから、減ったもんは回復しないんですよ。一面の間って。だから、ね、一面はとにかく生き残る。で、二面になったら、宿屋があるんで、ちまちまレベル上げて、お金も稼ぐみたいなことしていけば、で、一定以上になって、まあ、僧侶の場合だったら、プロテクションさえ覚えちゃえば、もうご利用していけるんで、まあ、雑な作りって言えばそうかもしれないんですけど、やっぱり武器防具を入手して、こう実際強くなるんですよね。フレイルの距離も伸びるし、見た目も変わるんですよ。多少ですけどね。服とかも変わるし、僧侶は女性キャラなんで、防具にティアラっていうのがあるんですけど、これもちゃんとつけてくれるんで、まあ、そういうのがやっぱ楽しい。しいですね。魔法も増えるし、うん、だから普通に面白いんで、
うん、
慣れれば2時間とかでルートさえ分かっちゃえばクリアできるゲームだから、
じゃあ結構サクサク遊べる感じなんですね。
そう、だから時々遊ぼうみたいな感じで遊べるタイプのゲームだと思います。今となればね、じゃあやっぱ
人気あるのも分かりますね。
分かります。
遊びやすくて楽しい感じがしますね。うん、すごく。
は
い、
実は僧侶でクリアした後に、
うん、
そのまま戦士でもまたやったんですよ。で、3面ぐらいまで行ったんですよ。で、面白いですよ、やっぱり。
うん、あ、全然違う感じですか？
違います、違います。あの、戦士は攻撃力がすごいあって、
うん、
僧侶って攻撃力なかったんだなって初めて気づいたんですけど、
あ、そういうことか、はあはあ。
僧侶だと3発ぐらいかかったやつが一撃で倒せたりするから、でも剣振ってるんで、射程は短いんですよ、すごく。
うん、
だから近づくまではちょっと危ないんだけど、近づいちゃえば、
うーん、
射程も短い分連射も効くんで、うんうんうん、ボスとかも近づいてて、うわーって連打すれば結構撃破できたりで。
本当になんか全体的に緩くていいですね。
うん、いいです、いいです、
うんうんうん。
やっぱ面白いですよ。ファンがいるのもわかるし。
なんか昔のゲームにしたらすごく遊びやすそうですね。
うん。うん。
なんかアクトレイザーとかめちゃくちゃ難しそうやね
ん。うん、だこれでもゲームセンターで上手い人とかってすごい長時間遊んじゃったんじゃないかなって思いましたね。
でも多分エンディング行ったら終わりじゃないですか、さすがに。
まあそうだと思います。それでも当時のゲームとしては結構長く遊べたんじゃないですかね。
そうですね、
うん、という感じでね、面白かったんです。
いや、いいじゃないですか。すごいサクサクいきましたね、やっぱりね。
はい、これはもう買ってよかったんで、とりあえず4キャラ全部でクリアしてみようと思って。
素晴らしい、いいですね。
うん、
じゃあ今回で終わりということは、次回からまた新しいゲームということで、
はい、
分かりました。 それはまた次回お楽しみということでね、
はい、
ではいつもの告知お願いします。
はい、ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りをお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス、BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組ツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回はディグダグ&ミスタードリラーという2本立てじゃないシリーズものみたいなね感じでしたけども、
はい、
やっぱりですね、ディグダグ自体が知名度はあるけれども、
うん、
どれぐらいの立ち位置かよくわからないゲームですね。
確かにそう、
もう若い人は絶対知らないだろうけれども、うん、でも画面とか、いやでも画面も見たことないかな、さすがにもう、
うん、
まあ、ただやっぱ改めてね、ナムコはやっぱり幅広いし、
うん、
名作をたくさん作ってるなというのは思いますね。
そうですね、
うん、
今日話した3作とも今遊んでも面白いと思うんですよね、
う
ん、
そうですね、
うんうん、
なんかスマホでちょっと軽く遊ぶのにも向いてるかなという気が、うんうん、縦長のスマホだとあのディグダグとかぴったりだな
と思って、ね、あ確かにね、
ドリラーとかもね、うん、タッチパネルで遊べそうですしね、
うん
うん、全然今でも十分楽しいゲームシステムなんじゃないかなと思いますけど、
はい
はい、では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。